今朝は今読みましたルカによる福音書2章ですね。これ入ってるかな。2章1節から20節に注目したいと思います。ですね、ルカによる福音書の2章の1節から20節。そしてですね、今日聖書をお持ちでなくてもここに移しますので、大丈夫です。はい、大丈夫です。もうここ見れば OK みたいにしてます。今日はで大丈夫です。これです。ああこれがね、うん、はい、いや大丈夫でしょう。うん、OK ですよ。はい、クリスマスですね。もう本当に日本語としても定着している言葉なんですけれども、英語で読むとですね、Christ must って言って、キリストのミサという意味なんです。ですね。キリストを礼拝するという、これを一般の日本語になるほどですね、定着してるっていうのはすごいことだと思います。クリスマスというとケーキとかサンタとか、まあ、ひどい時には飲み会、あるいはね、ちょっとこの男女が恋をするという内容になっていますけれども、まあ、名前からすると、まあ、かけ離れているわけなんです。今皆さんがここにおられることがクリスマスなんですね。キリストを礼拝するわけなんです。で、なんでその名前がついたかと言いますと、まあ、主に2つの出来事がこのイエスが生まれた時にあったんですね。一つは生まれたばかり、先ほど読んだ箇所ですけれども、生まれたばかりの時に天使が現れて、そして羊飼いたちがイエス、生まれた赤ん坊のイエスを見に来たというところで、もう一つがですね、実は、2年ぐらい後なんですかね、にあるいはもっと短いかもしれませんけれども、この2歳以下だったんですね。だから2歳になってるかもしれないなんですけども、イエス様に、この東方っていうのはもうはるか東ですね、イラクあたりかな、もう800キロ1000キロ離れていたところから、このはるばるやってきて、イエス様を、この拝みに礼拝しに来た、まあ、この2つの出来事からクリスマスと名付けたわけなんです。で、この時期になると、実は私は悩むんです。何かというと、いつも同じ話をこの時期にしなければならないので、実は悩んだんですけれども、不思議なことにですね、何か、まあ、神様から語られる新しい理解が与えられます。どちらも夜に起こってるんですね。血の巫女イエス様を 見に来た羊飼いたちは夜晩の時に、夜の晩の時にですね、羊を見ていた時に天使たちの光を見ました。東方の博士たちも星を見て、それをたどっていって、その星がこのベツレヘムのこの上にとどまったということで、やはり夜だったんですね。まあ、とてもロマンチックに見えるかもしれません、夜ですから。けれども聖書的に話しますとですね、まあ、ここから大事なんですが、聖書的に話しますと、暗き夜というのはですね、この闇の世界とか暗い世の中ってよく言われる、あっちの日本語であるじゃないですか、世の中暗くなってきたねって、うん、そっちの意味合いがあるんですよ。悪がある、暗さがある、だからこそ光っている、この星が出てきた、この天使たちの光に輝いていた、この光がある、暗い夜の中に光が来たんだということがクリスマスの背景になっています。本場のクリスマスって言ったら変ですけれども、まあ、本場ってのはもちろんイスラエルなんですが、 イスラエルの中にベツレヘムで実際にそこにパレスチナのねアラブの人たちが、まあ、いますけれども、まあ、でも私たちのイメージするクリスマスというのは欧米のクリスマスですね。でさすがにアメリカではもう日本以上に盛大にお祝いされています。25日に興味深いことにキリスト教会では礼拝をしません。まあ、うちもね結構でも25日は韓国の教会ねするんですよね。けれども彼らもしないんです。アメリカの教会にする何かっつったら家族で団らんする時期、正月の元旦と似てます。でそれまでに1ヶ月以上ぐらいかけて、まあこれは日本以上に、まあ、いわゆる商戦ですね、何とかして物を買ってもらおうと、まあ、あのお店が頑張るんです。で習慣があるんですね。このプレゼント交換なんですね。日本ではそれが、まあ、あんまりそうですね、習慣にはなってないんですよね。でもらったプレゼントとかを、もみの木の下に、あの飾ったもみの木の下に置いて、まあ、暖炉があってですね、でそこで25日は、まあ、過ごすというのが、大体の、このやっていることなんですね。非常に、まあ、賑やかですけれどもですね、昨日か一昨日か初めて知ったんですが、このクリスマスの時期にアメリカでは自殺率が高くなるそうです。まあ、落ち込む鬱になる人が、まあ、多いんですね。だから街角を歩ければこのクリスマスのネオンでいっぱいになって、でモールっていうのはその商店街ですねに行けばその人だかりになってる、クリスマスのプレゼントを買うために人だかりになっているわけなんです。でこの華やかな雰囲気とは裏腹にですね、人々が落ち込んでいるんです。寂しくなるですね。華やかさ、この幸せをもたらすように見えても、その商業的なクリスマスには幸せの約束は果たせていないわけなんですね。キリスト教というととかくそうですよね。あの今思い出すと、あのブライダルとかね、なんか女の人が憧れるじゃないですか。でもその裏側では、僕っていうかね、その見るんですよね。あのもうなんかあのおなんか儀式をただ通過してるぐらいのね、その幸せとは裏腹の世界っていうのはあるわけですよね。でクリスマスの時期は幸せそうに見えるから、実はその孤独感がおそらくはさらに強烈に、まあ、感じるんだと思うんですよね。見せてるところは表面的、あるいは偽善的っていう言葉を使ってもいいかもしれません。心の底では全く幸せではない、落ち込むということが十分あるわけです。でこれは実は先ほど話した世を表している、闇の部分をよく表していて、先ほど読んだこの箇所というのもこのローマ社会なんですけれども、これをですね、この過酷な部分があるんだということをお話ししていきます。もう一度ですね、ここ1節から5節までをですね、読んでみたいと思います。その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナ漬けの妻、マリアと共に登録するためであった。ということですが、この皇帝アウグストゥスが統治をしていた、ローマの統治をしていた時であります。ローマが帝国になった初代皇帝です。 ローマが帝国になった初代皇帝で、紀元前の、27年からローマの帝国が始まっています。そのアウグストゥスの前までは、いろんな国々との間での戦争が繰り広げられて、ローマ軍がことごとくそれを制覇して征服していって、ようやくですね、権力闘争、その、ブルータスお前もかとかね、有名な話があるじゃないですか。そういう権力闘争の末ですね、この広大な土地を、ここ全世界と書いてますけど、当時知られた世界のすべてをですね、この平定した、つまり平和をもたらしたわけですね。いろんな国でこの平定っていうのがある。私たちの国ではどうですか？歴史を見たら、徳川幕府ですね。このその前に豊臣秀吉が天下統一をした。そのまではこの、いわゆる、戦国大名がですね、この争っていて、いつ死ぬかわからないような不安定なところから、刀狩りがですね、この豊臣秀吉だったら行って、そして徳川家康が勝ってですね、そして50年、70年ぐらいの徳川時代、江戸時代が訪れたわけですね。これが、数十倍の、いやもっとですね、もう数百倍ぐらいの規模を持って全世界に、これをパクスロマーナって言いますが、これパクスっていうのはピースですね、平和です。でロマーナっていうのはローマです。ローマの平和の時代と呼ばれました。ところが、そうですね、私トルコにも行き、またイスラエルも行き、ヨルダンにも行きましたが、どこにでも華やかさがまだ残っている遺跡があるんですよ。これがすごい、本当にすごい。なんかタイムスリップしてショッピングモール街を、このすごい華やかな、この分かります、モール街を歩いてる感じですね。邸宅も見ましたが、私たちの家よりずっと大きいの、なんか妬むぐらい。ハリウッドのなんかビバリーヒルズみたいな。2000年前だけどね、遺跡からもうこう感じ取れるようなものなんですね。でこれほどすごい富を持って繁栄して平和でいたんですけれども、強権、つまりものすごい強い権力を皇帝が持っており、そして高い納税もあり、そしてここでは全世界の住民登録なんですね。これ紀元前の6世紀の6年から4年あたりの話なんですけれども、これ住民登録を行っていくというのは、これ過酷な話なんです。わかります？これ統治者がですね、威張ってるだけなんですよ。これ臣民っていうんですか、自分の所有物ですね、自分の民がどれだけいるかを誇るためだけのですね。あとはなんか納税とかいろいろあるけれどもね、基本的には、この自分のものにしていくための手段だったんですよ、これ住民登録は。だからかつてダビデがね、それをやろうとしたらものすごい神様からの厳しい裁きを受けたんですけれども、そういう類のものなんです。これをね、全世界ですよ。そして自分の出身地のところに登録しに行かなければいけないんです。でもね、いろんな事情があるじゃないですか。一人一人が仕事で忙しい人もいるし、ね、病気の人どうします？あと年召した方どうします？ね、皆さん出身地どこですか？東京じゃない人手挙げてください。はいはい、仕事してね、そして1月1日に、はい、登録に行きなさいって言われるわけです。いやいや、ちょっと風邪、いやダメなんです、風邪もダメ。そしてマリアの場合は臨月だったんですよ、臨月でも行かなければいけなかったんです。過酷ですね。こういう、こう表立っては 華やかなんですが、自由に見えるんですが、実際はかなり厳しいという、まあ、この裏側があるわけなんですね。でその中にもう一人の人物でヨセフという人が出てきました。で彼がダビデの末裔だったんです。ダビデ朝というのがこのその時から500年ぐらい前までには存在していたんですね。でその末裔です。ユダヤ人の王の血筋なんですけれどもね、もう500年ぐらい経ってますからもう意味ないんですよ。どうです、今徳川さんっていたとしたらいると思うんですよ、ね、なんかテレビでなんかちょこっと出てくる時あるよね。でも何でもない人でしょ。政治的に権力あります？何にもない。なんか申し訳ない、もう徳川さんいらっしゃったら申し訳ないんですがあでもね、福沢諭吉のね、あのこう家系の方に会ったことありますけども、でも言ってました、なんかねプライドばっかり多くてって言って、ね、で、まあ、そういう感じだった。何でもないヨセフ、ただ家系としてはその血筋としてはヨセフは思ってたので、ダビデが生まれたのがこのベツレヘムっていうところで、ナザレからですね、これちょうど南に100キロぐらいあるんですね。けれどもまっすぐこう山地なので、まあ、あとはサマリア人という人は住んでて、あまりいい、そのユダヤ人にとっては危険な地域だったんですけど、そこを迂回するために、このもっとこうヨルダン川沿いのところに行ったんですよ。もっと遠くなんです。そこをラバかロバ、ラバわかります、このアイノコなのかな、あの、ね、ラバかロバに乗せて、臨月のお姉さんというかね、あのマリアをね、お姉さんですよ本当に、あのもしかしたら13歳14歳だったかもしれないって言われてるんですけども、しかもあのまだ結婚、ね、する前に身ごもったわけなんですね、妊娠したんですが、を連れてですね、でこれ歩いて行かなければいけなかったわけなんです。でも選択肢がありませんでした。でようやく到着します。6節7節を読みします。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男の子の男子の甥子を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからであると。ついに陣痛が始まり、なんとそこで出産したんです。ところが病院でもなく宿屋でせもなく、家畜、この貝羽桶ですから、まあ、牛羊がそこにいるんですよね、あれいたと考えられますが、でそこにで生まれたと、まあ、見落とした見た目なんだ、道端で簡単に言うと。この皇帝による身勝手な住民登録の中で不便を強いられただけではなく、雑踏の中で、他にもね、ほら住民登録で来てる人たちいますから、雑踏の中で非常、この苦しんでる中で結局阻害されていきました。日本の国も豊かですよね。けども意外に阻害されていく人たちが多いと思います。悲しくなる時がありますよね。あの例えば9月1日っていうのが若い子たちの10代の子たちの自殺が高くなるんですよね。わかります？ようやく学校に戻るっていう時に高くなっちゃうんですよ。裏側ですよね。でこういう人間の世界というのは罪というものが塵みたいになって積もりに積もって、でこのように、阻害されていくわけなんですけれどもですね、ここから聖書の与える希望があります。生きづらさという言葉がありますけれども、この生きづらさの中に神の何ていうの、計画というか、この強いお考え、これ御心とか意志といいますけれども、神の御心があるんです。先ほどですね、歌を歌いました。賛美歌の 馬小屋とか家畜小屋ってあるんですが、まあ、これからお話します。すいません、この賛美歌の内容もちょっとね変えていかなければいけないような説明をします。ちょっと今までのイメージを壊してしまうようなご説明をします。実は会話桶としか書いてないんです。でここからじゃあそこは家畜小屋だったなって言って、馬もいるだろうなっていう発想なんです。だからマブーネっていう言葉使ったりね。でも馬ってね当時戦闘用に使いました。だから戦争用とかね、だからいたかなっていうのもあるし、あとは家畜小屋と言ってますけども、小屋っていうと木を思い出しますよね。木で作った小屋けれどもそうではないんです。ベツレヘムに行くと分かります。今も聖誕教会っていうのがありまして、イエス様が生まれたであろうというところは洞窟なんです。洞窟がイスラエルに行くと非常に多くありまして、そこはいろんなことに使われてきました。で、金持ちの人は、まあ、石で主に作った、この家に住むんですけれども、貧しい人は洞窟に住みます。洞窟に住んで、そして家畜も一緒に暮らしたりするんです。でそれを再現したところがベツレヘムの郊外になりまして、本当にまあ質素ですね。はい。でですね、だから家畜もいたであろうと考えられますけど、いないかもしれない。もう一つ、洞窟はお墓にも使われたんです。イエス様よみがえったの、墓からもよみがえったって、洞窟から生まれたよみがえったんですよね。でユダヤ教の人たちは、まあ、今でもそうなんですが、その日に埋葬をするんですね。私たちなんかドライアイスとかでね、ほらなんか何日か後にさ葬式やって、でそれから火葬場行くじゃないですか。そうではなくて、その日に葬儀をあげ、そしてそのままなんですね。でまあ旅先で死んじゃったとかね、まあ、そういうこともあるかもしれない。または死体に触ると汚れるっていうのが宗教的にそうなんですけれども、まあ、それで今はこう、ね、清めの儀式を行ってるのに触れないとかね、まあ、いろんな事情があって、もしやという時に備えて布も用意してるんです。くるまるための洞窟の中に。そしてね、骨壺があるんですが、骨壺見たことありますけれども、この遺跡でも出てくるんですが、真四角なんです。真四角っていうかね、間違った、長方形。そしてこれ蓋するんですよ。でそれを開けるとね、これ家畜の餌入れるところにもなんか使えそうな感じなんですよ。だからいろんな風に使えるの。家畜小屋にも使えるし、墓にも使えるんですよ。というのが実は背景なんです。なのでイスラエル人の考古学者が、イスラエル人って言ったらクリスチャンほとんどいないからね、クリスチャンに限らないんですよ。イスラエル人の考古学者がこう言ってます。イエスは生まれた時点で死のイメージがあった。生まれた時に死の運命を帯びていた。このキリスト教というか、神を信じるということ、キリストを信じるということ、クリスチャンとして生きていくということはですね、暗き世にあってもそこのど真ん中に神が何かをしているかもしれないという計画を見出すことができるんですよ。無意味に見えるような生活に何か神のすごいことが行われているということが見ることができるんです。そしてイエス・キリストが生まれたということに、なんと墓にも平なんか使えるような状況の中で生まれてきたというところの中に意味が大きくあったんです。イエスが30超えた後でこう言われました。 人の子、これ自分のことですね、人の子も使えられるためではなく使えるために、また多くの人のための贖いの、これ救いのことですね、代価として自分の命を与えるために来たのですと。イエスの生涯は30あたりになってこの公に活動を始められて3年半ぐらい後に断たれるんです。今のね時代でも33とか4で死んじゃったっつったら、人生半ばにして、半ばでもないよね、3分の1ぐらいにして、4分の1かな今だったら、そこまでいかないか、3分の1死んじゃったねと、断たれたねっていう感じなんですか。昔はもっと寿命短かったから半ばにしてみたいな感じですよ。でこれが実は意味があって、もうこの方は、私は命を与えるために来たっていうのを言ってるんです。で死に方もすごくて、死刑で死んだんです。死刑で死ぬってよっぽど悪いことしないとダメなんですよ。これ十字架なんですね。十字架っていうのは単なる死刑じゃなくて極刑なんです。拷問死の中で、ローマが考えついた拷問死の中で一番ひでえ、一番苦しむことの、苦しんで、あとは癒しめられる屈辱的な方法だったんです。さっき言ったようにローマというのはすごく華やかですが、この残虐さもすごいんです。なぜかって言ったら、さっき言ったように武力で平和が守られています。だからローマに歯向かわなければ幸せに暮らせるんですが、ローマに歯向かったのであれば反逆罪としてこの死刑にかかります。すごく単純な刑なんですけど、十字架の木のところにこの釘を刺して、そしてこっちも釘を足にも刺して、ただ晒すだけなんです。すごく単純なんですが、これじっくりと、ちょうどね、なんて言ったらいいかな、火炙りの刑、銃殺の方がなんかすぐに死ねて良さそうじゃないね。首吊りも苦しいけどね、なんかちょっと苦しむの数秒かもしれないよね。でも火炙りの刑って、火炙りもね、燻製状態みたいな感じよりも厳しいと思います。十字架は呼吸困難に陥れるんです、ね、このままだとね、空気吸えないんです、ね、でも持ち上げるんだよ。持ち上げると激痛が走るんですよ。もう信じられないぐらいの。でも息するためには仕方がない。でもいつまでも息はできない。あ、間違った、痛いからもう、でしょ、そう、吸えない。でこの繰り返しで数時間かけて、いや数日かけてやっていくんです。しかも大通りのそばでみんなが見ることができるようにするんです。見せしめ、えぐいんですよ。昔はで、これをイエス様が受けられたんですね。じゃあイエス様は極刑、受けるに値するか、これよっぽどのことをやらない限りかかんないんですよ。全然やってないんだ。みんなは無罪だって言っちゃったんです。裏切ったイスカリオテのユダまでが無罪だって言ったんです。でイエス様は贖いの代価って言ったんですけど、これは私たち人間が、全人類が神に対して背いたと、そっぽを向いたと、もう関係ねえよおめえはって、神に対してね、天と地を作られた命、今の心臓も動かしているこの方に対して私はそっぽを向いていたと。でこの罪に対して私たちは死ななければいけない、裁かれなければいけないところを身代わりになって命を差し出して、これを代金というか犠牲にして、対価にして、イエス様は死んでくださったというのが聖書が書かれていることなんです。これほどまでに愛してくださっている神は、私たちを愛しているから、あまりにも愛しているから、なんと自分の一人子であるキリストをお与えになって、 この方が死ぬようにされたんです。あまりにも残酷な話です。しかしそれほど私たちを愛し真剣なんですね。私たちを罪から救うため、地獄から救うためにこのようにしてくださったわけなんです。罪が許されるとどうなるか。本来の自分に戻れます。神の形に作られた自分に戻れます。母の体内で自分を作ってくださった神ご自身に戻ることができます。戻るというのはその神のところに行くことができるという。で、8節をご覧ください。さてその地方で御使いたちが野宿をしながら羊の群れの四番をしていたと。羊飼いが現れます。ベツレヘムの郊外に今でもこの野原があります。丘があるんですね。で、今でも会ったことありますけど、私パレスチナ系アラブ人の子供たちが羊を飼ってます。で、こうちっちゃな子を持ってくるのを子羊を、あ、かわいいって言って買うでしょ、抱くでしょ、すると1ドルください。バイトですよ。まあ、これ観光地ですから、まあ、驚かないで。まあ、彼らは貧しいんですよ。で、ちっちゃな子はやるっていうか、なんちゅうのかな、あの昔もそうだったんですけど、まあ底辺の仕事です、社会の。そしてまああのあなたたちは違うよねっていうか、まあそのうーんと社会から外れているところでの仕事だったんです。でもね、すごく大事な仕事だったんです。ベツレヘムではエルサレムすごい近いので、羊を、犠牲のための羊を飼ってたんです。エルサレムの神殿で羊をほぐる、殺す、血を流して神様に礼拝を捧げる、その時で、しかも杉越の祭りという一番大事な祭りですね。この時の羊をほぐって、でイエス様が後で杉越の子羊の羊だとね、杉越の羊だというふうにイエス様呼ばれましたけれども、イエス様を表しているんですけれども、その羊をですね飼っていたんです。とっても大事な役割を持っていました。でもね、役割が大事でもね、詐欺すまされているというのはよくあるんですよ。どうですか、例えば、まあ詐欺すまれているわけじゃないかもしれないけど、ゴミ収集車ね、感謝ですよね。でももうそこの現場でもぐわーってね、ゴミ、あとそのゴミ収集場の人とかね、まあ、日本はすごくきれいにねゴミを何て言うのかな、収集しに行きますよ。で、他の国だったらね、例えばインドとかだったらもうカースト制で一番低い人がね、もう汚いところをもうこの裸足で、裸足っていうかそういうところでこのもう拾っていくんですよ。華やかな、例えばパーティーがあって、その背後でそういう残飯整理をしている人とか、あるいはトイレの仕事をしている人とか、あるいは私よくね、空港飛行機ね飛んで、空港で華やかなロビーがあるんですけども、裏でいつも思うんですよね。裏でね、ずっとその荷物ジェット機の中に入れていく作業をしていく人とかですね、そういう人たちってなんか見向きもされない、まあ、盲点になっているというか死角になっている人だけど、すごく大事な働きをするじゃないですか。そういう人たちのところに天使たちが現れたんです。9節。すると主の使いが彼のところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印ですと。イスラエルのために約束されていた救い主キリストが来られたんですよと、このように、この、伝えました。 で印ね、子供がどういうふうな状態で貝場桶の中で布にくるまれているとこう印ですよとこう言ったんですね。でイエス様にこの救い主とか主であるとか、あと他の箇所は神の子であるという呼び名がつけられています。ですか、主、救い主、神の子。で今それを聞くとあんまり意味がわからないかもしれませんが、ローマに住んでいる人たちはうわーってこうなるんです。なぜかというと、ローマ帝国の皇帝カエサルが神の子と呼ばれ、救い主と呼ばれ、主と呼ばれてたんです。もう神様だったの、まあ、昔天皇陛下もね神様になっちゃったけど、もっとすごいんですよ。これもまた遺跡に行くと分かるんだけど、皆さんスーパーマーケット行きますよね、ね、アゴラっていう広場があるんです。市場が、市が立つんですが、そこの入り口に皇帝の像があります。でそこの像に昇降台があるんです。昇降、こう炊くところが、そしてこう炊いてね入るんです、中に。でそこに監視してるおっさんがいるの、まあ、おっさんかどうか分かんないけど、まあおっさんね。そしてその甲を炊かないと、こいつは甲を炊かなかったって言うんだよ。でクリスチャンはできないから、売ることも買うこともできなかったんです。プレッシャーかかって貧しい人が多かったの、クリスチャン。でそれほどローマの人たちは皇帝が神の子であり救い主で、救い主はつまりそのいろんな国々と戦ってね、武力で戦ったけども平定してこの平和が与えられてるでしょ、救い主だと。あとは主っていうのはもう神様でも主、私のもう人生全てのもう一番偉い人、その言葉がイエスにつけられたんです。でも本当に主なんです。え、なんでって思うかもしれませんが、700年ぐらい前に、この時、その時からですよ、だから紀元前の700年頃に、あ、こういうふうに言えばいいですね、今アウグストゥス拝まれてます？アウグストゥス、アウグストゥス教皇帝教ありますか？まあなんかちょっとやばい人で、カルトみたいな人いるかもね、ローマ宗教やってるみたいなオカルチックないるかもしれません。イエスはどう？世界中で崇められてますよ。しかも今年何年ですか？2018年。ちょっとね、ちょっと計算間違っちゃったんですよ、本当はね、なんですけども、一応イエスが生まれてから2018年なんです。正確に言うと本当は紀元前の4年に生まれたんじゃないかって言われてるんですけどね。でも世界で2018年だと言われている、世界でやってるこれイエス・キリストを中心にして歴史を見てるんです。何がすごいかというと、自分の思いのままに皇帝アウグストゥスは住民登録をしたと思ってますが、神様は皇帝アウグストゥスを自分の思いのままにしてたんです。なぜかというと、その時から700年前、紀元前の700年ぐらいにミカという預言者を通して、このキリストはベツレヘムから出ると言ってたんです。でマリアがもう臨月だったんですよ。ナザレにいちゃまずいの、ナザレにいちゃベツレヘムにいないとまずいんですよ。だから皇帝アグストゥスの住民登録で無理やり彼女がロバに乗って行くことができるようにして、そこで陣痛来るようにさせて、これがね神様の逆転劇なんです。 で私たちはもういろんなものに翻弄されて、生活も翻弄されて、もうダメだとか、こうどうしようもないとか、もう本当に私ね、そしてね、あのさっきも質問受けたというか、この罪について話したんですけど、罪って何が罪かってね、嘘つくことも罪だけど、もあの物盗むのも罪だけど、一番大きな罪っていうのはね、自分が何でもできてるっていう罪ですよ。自分で生きてる、俺はこれこのことやってきた、私はこういうふうにちゃんとやってきたんですよ。これ一番大きな罪なんです。なことない。人が心臓を動かすことできてますか？できてないですよ。今この瞬間に心臓が止まって死ぬ可能性もゼロじゃないでしょう。人は生かされてるんです。誰に？これが聖書に、神は天と地をお作りになって、生きとに息を吹き込んだ神によってなんだって書いてます。でどんなに翻弄されても神は支配しておられます。そして神はご自分を愛する者たちのために全てのことを良いことに働かせてくださるんです。皆さん、どちらを主にしてますか？皇帝を主にしてますか？もちろん僕は あれですよ、文字通りの皇帝の話をしてるんじゃなくて、世の中のなんとなく生きてますかってことです。簡単に言うと、なんとなく生きてたら、だってあのローマの人たちもなんとなく証拠を挙げてたんですよ、こう皇帝に。なんとなくやってますか？皇帝を主にしてますか？それともイエスを主にしてますか？イエスを主にするっていうことはね、この阻害されていくかもしれない、ある意味でね、けれども自由が与えられます。そして次に13節、すると突然その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。意図高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。御使いがうわーって来て神を賛美したんです。さっき皆さん歌いましたけれども、ちょっとの人数で歌いましたが、これを千倍万倍ぐらいの規模で、いやもっとの規模で天使がブワーって賛美したんです。で内容が、神に意図高きところに栄光があるように、そして地にこの神を受け入れて信じている人たちに平安があるように、平和があるように言ったんです。この平和というのは外側の平和ではないんです。相変わらず外側では戦争が起きたりします。パクスロマーナの中にあっても十字架刑があったりします。そういう中で葛藤し、虚しさを覚え、落ち込むということもあるでしょう。ここで言ってる平和というのはそういう平和ではなく、内側の平和、だから日本語で言うと平安の方です。どんなに暗き世にあっても決して消えていくことのない光が与えられている、希望を捨てないでいられるということなんです。で、この平安というのは神の栄光があって初めてなんです。天につながってなんです。人間の世界でこうやって平安をなんだかなんだかっていろんなことをやってたらいつまでも与えられないんだけども、この人間の世界を超えたところにある、これ天というね、ここにおいて神がおられるところに賛美があって栄光があってというところに、初めて地上の中においても平安が与えられるわけなんです。神に出会うこと、神は素晴らしさを知ること、栄光を見ること、これによって初めて地においても平安が与えられるんです。今日これを知って帰っていただけたらと願います。そして御使いたちが彼らから離れて天に帰ったとき、あ、ごめんなさい、あれ飛ばしたかな、そんなことないよね、飛ばせないですね。はい、御使いたちは話し合った。さあベツレヘムにまで行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。そして急いで行って、マリアとヨセフと会話桶に寝ている緑子を探し当てた。それを目にして羊飼いたちはこの幼子について自分たちに告げられたことを知らせたと。はい、これもびっくりして本当にうおすげえって言って、この良き知らせをですね、告げなければどうしようもないって言って、もう興奮しながら行ったんですよ。そしたら見つけたと。そしてそこにいて、こういうふうに御使いが現れたんだって言って話したんですよね。これが良き知らせと言います。良い知らせです。うちの教会でよく尾瀬に行きます。尾瀬ヶ原、尾瀬ね、 行くんですよ。でその帰ってきた後にね、ちょっと煙たいかな、うるさいかなっていう言った人のね、あのこんなに素晴らしくて美しくて、うわ本当に温泉も天然温泉でうわーとかって言って話すんですよ、ね、まさに尾瀬の伝道者、伝道師。本当にいいものを見つけて、本当にこれすげえなと思うとね、自然に興奮しながら感動しながら話すんですよ。これを良き知らせと言います。で今羊飼いがそうだったんです。で聖書でそれを福音、いい訳だね、これ中国語の、もともと中国語の訳なんですね。福っていうのは、福の根っていうのは知らせっていうことですね。福音ですね。イエスが、このキリストが来られた、この方が来られたということを伝えてるんです。だからクリスチャンの知り合いとか家族とかに出会った方々はもう煙たいんだよね。もうなんか熱いよ君って。どうですか、まあ、もうクリスチャンの方はね、あの昔の自分のことを思い出していただければいいですけど、煙たいっていうな、何この人変。でもなんかここまで熱く語られるから、まあちょっと行ってみようかなみたいな、ね、だったんじゃないでしょうか。これが良き知らせなんですよ。18節、聞いた人たちは皆羊飼いたちが話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に留めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべての御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。驚いています。で福音書っていうか、この聖書にはね、驚いたっていう言葉がすっごくたくさんあるんです。今まで聞いたことがない、目にしたことがない、思いつきもしない、えマジ嘘やべえ、今の言葉に直すとすごすぎ。いやそれだけじゃなくて、いやこれはまあ嘘でしょ、ありえない、そういう前代未聞、新しい話なんですね。で前例がない時には多くの人がしてしまうのは、まあ、なかったことにしようっていうことなんです。あまりにも非日常的、いつもの話と違う、いやこれに身を投じることは、明け渡すことはちょっとやめた方がいいかなと。で実際に福音書の中にもそれで拒んでいく人たちがたくさんいます。驚くんだけど、で私が信仰を持ったお話をさせていきますと、実は29年前の今日ぐらいなんです。クリスマスの時に初めて神様を信じて受け入れました。クリスマス礼拝にこのような形で出ました。で同じメッセージだった、世に光が来たんだと、暗き世の中にって。でその時は、あそういう話だったなと。で帰って一人で寂しくなって、さっきの話で実は僕の話でもあったんですよ。一人になって寂しくなって、で今までの人生のこと思い起こして、なんでうまくいってねえんだと。で神様、この礼拝でね、このほら教会で聞いてる話があるじゃないですか。神様って呼んで、生まれた時からあなたのこと無視してました、ごめんなさいって祈ったんです。そしたらね、びっくりした。頭のてっぺんからつま先までこんな惨めな自分をすっぽり受け入れてくださってる神様の愛が分かったんです。で涙を流して、ごめん、あのありがとうございますって、今度はごめんなさいじゃなくてありがとうございますって祈りました。で祈って神様が分かったんですけど、なんか怖いなと思ったのね、今まで知らなかったから。で実際に意思を持って、私はクリスチャンとして生きていきますというふうに決めたのが4ヶ月後、4月1日、そう、待って1月2月3月、また3ヶ月後だ、4月1日だから、 エイプリルフールクリスチャンだと言われたんですけど決めたんです。私イエス様を信じますとみんなの前で話しました。清水の舞台から飛び降りる思いでした。親は全然クリスチャンじゃないんです。全然教会とは無縁でした。あ、ちなみに教会とは無縁だった人、クリスチャンになる前手を挙げてください。はい、親がクリスチャンでもなければ何でもないっていうみたいな、はいね、はい、今かなりの人そうですよね。清水の舞台から飛び降りる気分だっていうのは分かったかと思います。お分かりになったかと思います。感動するだけじゃなくて思い巡らす必要があるんですよ。先ほどマリアがねこう書いてあるんですね。みんなは驚いてんですよ。羊飼いが話したことに19節見ると、しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていたって。マリアってすごく若い女の子だったんだけど、10代の女の子ですよ。すごく聡明でした。いろんなことがバンバンバンバン起こるんだけど、思いに心に収めて思いを巡らしていた。今はわからないんだけど、けれどもこれは意味があることだから心に留めておこうと言って、この言葉を信じて受け入れますっていうふうにずっとやってたんです。皆さんにもそれしていただきたいんですね。話を聞いて今感動してよく分かったっていうふうに言えるかもしれません。でもここから外に出れば本当にリアルな生活があるんです。実際に行動に移すときに、実際に生活があって習慣があっていろんなことがあるときに、それでも私はイエスを主として生きていきたいか、この方が死ぬために来てくださったんだということを自分のものとして、これほど愛してくださったのだからこの方に全てを明け渡して生きていきたいのか、クリスチャンとして生きていきたいのか、これを思い巡らしてほしいです。そして最後にね、羊飼いは喜びに満たされて帰ってきました。神を崇めたって書いてます。世の中はこれをすれば幸せになる、あれをすれば幸せになる、宗教でさえそうなってしまう、これをすればいい、あれをすればいい。でも本当の幸せっていうのは、簡単に言ってこれ分かると思う、誰かと一緒にいることが幸せなんですよ。そうでしょ、誰かと一緒にいること、これがないから寂しいんですよ。これがないから虚しいんですよ。関係なんですね。関係じゃなくて、世の中が教えてるのこれをすればっていうことを教えてるんです。でも共にいるということが本当の喜びをもたらし、そしてインマヌエルと、前後で歌うかな、歌うよね、インマヌエルとイエスが呼ばれたのは神が共にいるっていう意味なんです。で、事実独り言として、あの、この赤ちゃんとして生まれた子が神だったんです。神が共にいるっていうのはもうこれ理屈抜きで、ここでイエス様信じて行かれた方々で、でこれ聖書の話は分からない、でもイエス様信じる、これでいいんです。分からなくていいんです。分かれなんて書いてない。聖書全部創世記から目視、そう、俺やんなくていいじゃんもう。分かんなくて、共にいるってね、これ理屈抜きでしょ。神様に会ってください。神様共にいてくれるイエス様通して、私はイエス様を信じますと。でもう前からもう関係ない生き方してたけど、これを罪だって今分かりましたと。これ自体が罪だったと。自分を作ってくださって、今まで生かしてくださって、全てを支配しておられたこの神様に、これ悔い改めて思いを直して、イエス様を主として、そしてこの蘇ってくださった、生き返ってくださったこのイエス様、今も生きておられるこのイエス様、この方を本当に主として共に生きてくださるって言ってくださってるイエス様を私は信じて一緒に生きていて、たった一人でもイエス様と共にいてくださって、友であるイエス様は一緒にいてくださいます。そして永遠にいてくださると聖書に約束されています。永遠、死んでからもそうです。死んだと蘇るって聖書に書いてます。永遠に共にいてくださる神です。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にあなたのクリスマスを、あなたの言葉を通して 祝うことをできたことを感謝いたします。主よ、どうぞあなたが聖霊の力によって一人一人に臨んでください。でまだイエス様を知らない人が今心を開いて、私はあなたを主として生きていきます、あなたに従っていきます、これを言い表すことができる、告白できますように、言うことができるこの勇気をお与えくださいますように、で祈ってそういう決断をすることができますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。